日刊深夜快速月曜版、帰ってきた西田東田いや上田。皆さんこんばんは、イベリット上田です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。もう3月に下旬になりまして、まあ、サッカー、まあ、いわゆる春から開始されるスポーツ、まあ、二大スポーツ、まあ、日本としては二大スポーツのサッカー、野球が、まあ、サッカーは一足早く、まあ、試合間隔が空けないとサッカーの場合できませんので、一足早く開幕しておりますが、野球は、今月末31日にセパで開幕いたします。まあ、30日に、日ハムが、1日早く、新しく球場を作りまして、そこで、試合をいたしますと。で、日ハム、まあ、と楽天が戦うのかなと思いますが、そこで、勝った方が1日だけですけども1位になれるという、まあ、まあ非常に面白い展開になるかなと。で、日ハムが新しく作りました球場、まあ、いわゆる日本にはないような、いわゆるメジャータイプの球場で、まあ、一悶着ありましたが、まあ、改築だったり改造だったりもしないでそのまんまやってもらえれば、万々歳に、まあ、ファール後ろの、ファールグラウンドが狭いということで、半分以上イチャモンをつけられましたが、そんなことはうるさい、めんどくせえ、黙ってろというような形で一括できればよかったんですけど、まあ、多勢に無勢の部類が若干ありますので、まあ、どうにか改築しますよということで、まあ、一見落着風なところになっておりますが、まあ、1年間通して、まあ、多分、いわゆるバックネット裏で、見れる選手といいますか、試合は、まあ、非常に近くて、盛り上がるんではないかなと、迫力があって、いいんではないかなと思いますが、で、まあ、そうやって、まあ、いろんな意味で楽しいシーズンがもういよいよ開幕いたしますということで、で、まあ、12球団ありますので、自前の持ち物で球場を持ってたり、まあ、人様から借りている球場もありますので、まあ、日ハムの場合は、その運営母体、いわゆる所有者である札幌市と、まあ、長年、まあ、折り合いが合ってないといいますか、どうも札幌市の方が、頭が固く、めんどくさい対応の仕方を長年ずっとされていましたので、まあ、いよいよもって、面倒くせえと、で、自前で球場を持った方がいろんなことが人様、この札幌市にお伺いを立てずに、何でもできますし、いろんなイベントだったり、やり方が自分たちの運営でできますので、まあ、非常に、運営の仕方だったり、そういうものが非常にプラスになるということで、お金をふんだんに使いまして、新しい球場を作ったわけでございますと。まあ、長年こう折り合いが合わなかった札幌ドームとの契約といいますか話し合いですが、まあ、 日ハムが出て行かれてしまうと、まあ野球に関しては、まあ、半分ぐらいホームでやりますので、まあ今現在140試合、まあですので70試合とか80試合とか、まあそんな感じで試合を使いますので、まあ非常に運営としてはありがたいところだったんですけど、そのチームがごそっといなくなりますので、まああとはサッカーで使ったりコンサートで使ったりしなきゃいけないんですけど、まあサッカーもそんなに多く試合を取り込めるわけではありませんので、まあ非常に、まあ使ってないとこに、まあコンサートだったりイベントだったりをふんだんに使っていかなきゃいけないんですけど、まあいわゆる関東から北海道まで陸送でいたりしなきゃ、まあまあコンサートだったらセットとかありますので、必ずトラックで陸送で北海道まで行かなきゃいけないですし、まあそういう人件費だったり輸送費だったり、かなりの金額になりますので、まあ二の足を踏むというものはまあ念頭にあるのかなと。でまあその自治体持ち主運営者というところとチームがいまいち折り合いが合わないといいますか、話し合いがなかなかうまくまとまらない前例がありまして、今の DeNA がまあ多分もう DeNA、 まあベイスターズの時代からもうずっと多分あまり揉めてたと言いますか、まあうまくスムーズにいかない部分もあったんではないかなという気がしておりますが、DeNA になりまして、もう自前で、球場をどうにか持ちたいと。でいろいろ提案してもなかなかいい方向に進まないということで、今自前で DeNA は横浜スタジアムを運営しておりますと。でまあそうなると、まあ先ほども言いましたように自分たちで運営ができて、店の出店だったり、いろんなことが自分たちの運営でできますので、まあいろんなお店屋さん、まあだったりということを自分たちで交渉して、出て、まあ出店してもらうというまあ運営がかなりやりやすい方向に進んでいって、まあそうやって、スタジアム自体の、運営もかなりいい感じに、なってきているのを、まあ、日ハムさんも、まあ、知っているでしょうし、まあ、そうやって話を聞いて、いたんではないかなと。まあ、そうやって自分たちでやっぱり、持とうじゃないかという気持ちになったのは、まあ、当たり前のような気がしておりますと。で、まあ、野球の場合、まあ、どんな短くても2時間、ぐらいはかかりますし、長いと4時間だ5時間だというところで、まあいわゆる飲食というところが非常に充実しないとお客さんも来てくれませんし、まあ様々な地元の食材、名物だったり、いわゆるキャンプ地で使っている地域の特産品だったり、まあいわゆる片手で食べられるホットドッグだったりバーガーだったり、まあそういう、まあいわゆるアメリカでメインストリームのような食べ物が、まあ、まあ主流になって、まあ食べやすい片手でもって、野球を見れるということが、まあ非常にプラスになるんではないかな。でまあ外野席に いると、まあ、そこそこフォアルとかホームランとかあんまり来ませんので、まあ、ある程度安心して、飲み食いができますが、いわゆる内野とかバックスタンドとか、ファールが来たりすると、まあ、見て、常にボールがどこにいるか見ていないと、まあ、自分のところに飛んできて何にもガードができず怪我するということがあって、まあ、時たま、裁判とか事件とかなんかそういう展開まで持っていかれる、事例がありますので、まあ、片手で、食べれたり飲めたりするところが非常に大切になってきているんではないかなと。で、この新しく日ハムが作りました、エスコンフィールドという名の球場ですか、そこに、クラフトビールの、まあ、先駆けと言われている、ヤッホーブルーイングという、まあ、いわゆる夜な夜なエールで、有名なビールクラフトビール工房が、その球場内に醸造所とレストランを作って、やっていこうということで発表されておりますと。で、まあ、クラフトビール、まあ、さまざまな、球場で、いわゆる四大メーカーのビールを、まあ、全部入れてる球場さんもありますし、2つだったり、自前でそのブランドとしてビールを作ってたり、まあ、さまざまいろんな、ビールメーカーさんがいらっしゃいますが、まあ、夜な夜なもレストランといういわゆる、まあ、その球場をレストランルームでから野球を見るというような形になるんではないかなという気がしておりますが、まあ、そうやって、ビールを飲みながら食べ物を食べながら、気楽に見れるということが、まあ、非常にポピュラーになって、まあ、いい球場なような、まあ、いわゆる現代的なかっこいい、球場で、いい球場になっているんではないかなと。で、まあ、一般的に、まあ、普通のお店で飲んでもビール近年高いですし、まあ、あんまり、球場で飲んでも値段的にはそんなに、まあ、多少球場の方が人件費だったり、まあ、売り子さんもいっぱいいますし、かかる、まあ、球場で飲むビールっていうのは、まあ、いい感じで飲めるんで、まあ、多少高くてもいいのではないかなという気がしておりますが、まあ、値段、お値段的には、まあ、700円とか800円とか、まあ、まあ、そんな値段で、どこのチームもやってたり、たまにこうイベントとして、一杯というか半額で、売っている、試合もあったり、まあ、さまざまなビールだけじゃない飲み物も、売ってたりするような、なことがあるやもしれませんので、まあ、楽しく、まあ、試合数が、まあ、そのホームチームが地元にあるところは割と来やすくといいますか、行ける感じがあるかなと思いますが、まあ、こう地方で、地元にいないところからすると、まあ、年に1回、日本にはこういろんなところに、立派な球場がありますので、遠征でいろんなところからチームが来てくれたりするんで、まあ、そうやって、楽しく地方でも、まあ、1試合ぐらいは生で、いい感じで見れるところがあったりしますんで、まあ、そうやって調べて、いただいて、まあ、楽しんで、スポーツを観戦してもらえてればいいなという気がしております。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。